自立できる子供に育てる30の教育法。その1、子供は自分から自立していく。子供を自立させるときには花を育てるときと同じです。家庭環境は花を育てることと同じなのです。花を育てるには土が必要です。水が必要です。日光が必要です。種が必要です。これを家庭環境に置き換えてみましょう。土は家庭環境、水が愛情、日光が周りからの影響、種が子供です。子供を自立させたいと思うなら、まず花を育てるにはどうすればいいのかを考えればいいのです。花を育てるときに芽が出たら無理やり引っ張って大きくさせるのではありません。土と水と日光さえ与えていれば自然と自分から成長します。今の親は自立させようと子供にあれこれ押し付けています。塾に行きなさい、ピアノを習いなさい、名門校に通いなさい、勉強しなさいといった感じで子供たちに強要させています。子供が自分から進んでいっているならいいのです。問題は無理やりさせているということです。それはまだ小さな花の芽を手で引っ張って無理やり伸ばそうとしているかのようです。花を育てるときにやっと出てきた芽を大きくさせようと芽を引っ張っては芽がちぎれます。花を育てるときには土と水と日光だけでいいのです。それだけであとは植物が自分から大きくなります。与えるべきことさえ与えられていれば、あとは自分の力で種は芽を出し、茎を伸ばしてぐんぐん成長します。子供が自立するために親がすべきことは、家庭環境、土と愛情、水と周りの環境、日光を与えるだけでいいのです。この3つが健全に与えられてさえいれば、子供は自分から自立します。自分から勉強に興味を持ち、自分から勉強しに行きます。親がわざわざ強要させることはないのです。与えることさえ与えられていれば、子供は自分から自立していくのです。子供に家庭環境、愛情、周りの環境を与える。自立できる子供に育てる30の教育法。その2、勉強は学校で学ぶ。感情は家庭で学ぶ。子供には家庭環境は大切なところです。自分にとって最も安心できる場所であり、最も基本的な感情を学べるところでもあります。家庭からは人生でかけがえのないことを学びます。感情です。ここで面白い質問をさせてください。あなたは勉強をどこで習いましたか？勉強はもちろん学校で習ったことでしょう。では次が大切です。あなたは感情をどこで習いましたか？こうした質問はなかなかされません。耳にしない質問です。しかし言われてみれば確かに考えてしまう質問です。勉強は学校で習うことに対し、感情は主に家庭から学んでいるのです。私たちはある程度大きくなって、立って歩けるようになり、話すことができるようになると、人としての感情を学びます。実際の世の中でどんなことで嬉しくなるのか、感謝をするのか、怒るのか、それぞれの場面によっての振る舞い方を学ぶのです。その手本を学ぶのが家庭からです。子供は親を見て学びます。お母さんが優しくしてくれるところから優しさを学びます。困った人を助けているところを見て思いやりを学びます。お父さんが仕事を一生懸命にこなしているところを見て責任感を学びます。悪いことをしてしまい、お父さんから叱られることで威厳を感じます。そんな人としての大切な感情は家庭環境から学ぶのです。家庭環境では喜怒哀楽をどんどん盛り込んでしまいましょう。 あるときは泣き、あるときには怒り、あるときには悲しみ、あるときには楽しくなる。そんな喜怒哀楽のある家庭環境は理想的な家庭環境なのです。豊かな感情は家庭で育む。自立できる子供に育てる30の教育法。その3。甘えさせてもいい。ただし、甘やかしてはならない。今、なかなか自立できない子供が増えています。特に、やりたい夢もなく、いつまでも親の援助に頼っている人です。ニュースや報道番組では、自立できていない人本人が悪いかのように伝えます。しかし、実は悪いのは自立できていない子供ではありません。自立できるだけの免疫力をつけさせなかった親が悪いのです。自立できない子供は親が子供を甘やかして育てた結果です。子供をいつまでも甘やかして育てていたため、子供は世間の波に対する免疫をつけることができずに育ってしまったのです。社会に出た時に免疫力がなくて挫折してしまうのです。子供には社会でも一人でやっていけるだけの免疫力をつけてもらう必要があります。なのに親が子供を甘やかしてはいつまで経っても免疫力をつけることができないのです。こんな時、親は子供を放っておけばいいのです。子供は好奇心旺盛です。外が寒くても飛び出して遊びに行きますし、少々危ないところでも危険を気にせず飛び込んでいきます。もちろん、怪我をすることもあるでしょう。泣くこともあるでしょう。そんな時には、子供は親に甘えてもいいのです。甘えると甘やかすは意味が全然違うのです。子供が親に甘えるのはいいのですが、甘やかしてはいけません。例えば、外に遊びに行きたいと言っている子供に、危ないからやめなさいというのは甘やかしているだけです。危険なことを勉強する前に、危険なことにさえ触れさせてももらえないのでは、子供は成長できません。危険からの隔離状態です。隔離されては免疫がつかないのです。子供はある程度の怪我をして痛みを知ることが必要なのです。まずは子供に経験をさせることが子供の成長になるのです。子供を甘やかさないようにする。自立できる子供に育てる30の教育法。その4。難しいと答えると子供は自立できない。簡単と答えると子供は自立する。お父さん、お母さんに朗報です。子供を自立させる魔法の言葉があります。簡単という一言です。この一言で子供はぐんぐん自立します。簡単という言葉は子供たちの心の不安を取り除く魔法の言葉です。子供が何か新しいことを始めたい時には親に相談します。宇宙飛行士になるって難しいの？と聞いてきた時には親は簡単だよと答えてしまいましょう。宇宙飛行士になるのは本当は難しいです。しかし難しくても簡単と答えていいのです。もし難しいぞ、大変だぞなんて答えてしまった日には子供は尻込みしてしまいます。尻込みして行動しなくなります。とにかく行動させるように育てるのが親の仕事です。私はコンピューター関係の仕事をしているために友人からパソコンは難しいかと聞かれます。そんな時には私は必ず簡単だよと答えることにしています。実際に難しかろうが実はそんなことはどうでもいいのです。簡単だよと答えることで相手はじゃあ私もやってみようかなとやる気になってくれます。大切なことはとにかく行動してもらうことです。行動しないことには何も始まりません。自立させる親は子供が行動しやすくなるようにアドバイスや励ましをする親のことです。 往々にして、マイナス思考の親は、あれも難しい、これも難しい、全部難しい、そんなに世間は甘くない、と子供を脅します。どんなに子供を脅したところで、子供には不快感が残るだけです。何も良い影響なんてありません。怯えて余計に行動しなくなってしまうだけです。子供は苦しい経験をしながら大切な人生の勉強を学びます。そのためには行動しかないのです。子供に行動を促す言葉、簡単という一言なのです。簡単の一言で子供たちはやる気になり、どんどん行動していくのです。難しいかなという質問には、簡単だよと答える。自立できる子供に育てる30の教育法。その後、子供は親の真似をする。自立した親からは自立さえも真似をする。まず、子供たちが生まれて初めて学ぶ先生はお父さんお母さんです。お父さんお母さんを見て真似をして子供は学んでいきます。子供の勉強は真似をすることなのです。お父さんお母さんは真似をされてもいいようなお父さんお母さんになる必要があるのです。何も知らない子供はまず親の背中を見て真似をして学びます。食事の食べ方、挨拶の仕方、横断歩道の渡り方など、日常生活の基本的なことを学ぶのは、家庭環境からです。カエルの子は、カエル、ということわざがあるように、子供は、親にそっくりになります。親の行動、考え方、マナー、哲学など、毎日の家庭環境は、大きい影響を与えるところなのです。子供を自立させるために、まず親が自立の手本を見せればいいのです。自立できた親から、子供は自立を学びます。真似をするのが上手な子供は、自立さえも真似をしてしまいます。将来大人になって、壁にぶち当たった時でも、自立した親の姿を思い出すと、頑張れるのです。親が子供たちの手本になる。自立できる子供に育てる30の教育法。その6。痛みを経験することで免疫ができる。未だに過保護の家庭というのが存在します。というより、昔より過保護の家庭が増えています。過保護が増える理由は、現代社会が今少子化に向かっていることが原因の一つです。今は一つの家庭に子供が二人か一人が普通です。しかし、昔は四人も五人もいる家庭がザラにありました。子供が四人も五人もいると一人一人に注意を向けられなくなります。実際は十分に面倒を見てやれなくて、自分で何とかしなさいという育て方になります。中途半端な教育に感じられますが、実際には自分で何とかする育て方の方がよほど子供は強くなります。今は子供が一人か二人ですから、親の目が十分に行き届いてしまいます。必要以上に子供の面倒を見てしまいます。その上、今は人間関係が薄れてしまっている時代ですから、余計に親は子供と接触したがります。子供が可愛くて、つい甘やかしてしまうのです。甘やかしたくなる気持ちは、親としては当たり前です。しかし、過保護にしては、子供は免疫力をつけることができません。子供に免疫力をつけてもらうためには、外の危険に触れることが必要です。外部の危険に触れることは、確かに危険ではありますが、それだけの価値はあります。子供は危険に直面して怪我をした時に痛みを実感しながら学びます。この痛みは本や話を見聞きするだけではわかりません。実際に経験しないと本当に理解できないのです。私の実家は田舎にあります。それもとても田舎です。外に出れば山はあるし、川はあるし、海はあるし、畑もあります。私が小さい頃は外で遊んでばかりいました。もちろん、怪我もたくさんしました。 蜂の巣をつっついて追いかけられて刺されるという漫画でしか見たことのないようなことも実際に経験があります。今思えば、怪我をするのを分かっているにもかかわらず、それでもなお外に遊びに行かせてくれた親はさすがだなと思います。怪我をして血を流すのを分かっていても、それでも外へ遊びに行くことを許可してくれます。痛くて血を流しても親はさほど驚きません。大丈夫、大丈夫、それくらいで死んだりせんと言って笑ってしまいます。痛みを子どもの頃から経験することで、失敗や怪我、痛みなどに対して免疫をつけていきました。もし私を過保護に育て、危険に触れることを許してもらえなかったら、今の私はないでしょう。今辛いことがあっても元気でいられるのは、子どもの頃に痛いことを数えきれないほど経験しているため、慣れているのです。主観的なことに対して免疫ができてしまったのです。子供にはどんどん失敗をさせてあげましょう。怪我をしに行く気持ちになるくらいでいいのです。子供が怪我をすることで、人生に対して少しずつ免疫をつけることができるのです。失敗という痛みで免疫力をつける。自立できる子供に育てる30の教育法、その7。親が笑うと子供は安心する。笑いのある家庭は明るい家庭だとよく耳にします。全くその通りです。明るいから笑うというより、笑うから明るくなれます。笑うから明るい家庭になるわけですが、実はもう一つ、笑いには面白い力があります。不安を吹き飛ばしてくれる力があるのです。私が高校時代、体操部で練習をしていたある時、鉄棒からの着地で失敗して、胸の骨にひびが入ったことがありました。私は、これは大変なことになった。と焦り、家に帰って母親に見せて報告しました。ははは。あんた、とろくさいね。何しよったん、と笑われてしまいました。最初はちょっとムッとしましたが、だんだん不安が消えていきました。笑われると思ったより大したことがないように思えてくるのです。落ち込んでいる時にそれくらいで落ち込まないの。ははは、と笑われると元気になります。案外一番大げさに考えているのは本人であったりします。大げさな親は子供に何かあるたびに騒ぎます。医者だの、病院だの、薬だの、時にはなんてことをするの、と子供にお説教までして怒鳴ります。こんなに騒がれると子供は余計に不安にならざるを得ないのです。そんなに大変なことになってしまったのかな、どうしよう、死んじゃうのかな、と不安になります。少々のことでは人は死にません。子供が不安になっている時には、親が笑ってあげることで不安が吹き飛んでしまうのです。できるだけ子供から不安を取り払ってあげることが親の務めです。子供の不安を取り払うのは難しくはありません。ははは。大丈夫、大丈夫、と笑い飛ばしてしまうだけで、子供の不安も飛んでいってしまうのです。子供の不安を笑い飛ばす。自立できる子供に育てる30の教育法、その8。子供の経験を親が横取りをしない。自分のことは自分でさせるだけでいい。一般的に長男より次男の方が楽観的に育つと言われています。長男は初めての子ですから親に可愛がられます。しかし二人目からは親も子育てにはある程度慣れてしまっているため、大雑把な世話の仕方になってしまいがちです。大雑把とは良い響きではありませんが、案外子供にはそれでちょうど良かったりします。いつも世話ばかりされると鬱陶しくなります。私は小さかった頃、厳格な父に対し母にはとても過保護にされて育てられてきました。私が長男ですから、私のことをとても保護しようとします。 おやつを買いに行くのも母が行き、クレヨンに名前を書くのも母が書き、何をするにも母が代わりにやっていました。保護されるのは確かに嬉しいけれど、でもなんだか悲しかったことを覚えています。自分のことを他人にされるというのはがっかりしてしまいます。自分のことは自分でするという環境である方が自立心が育ちます。チャレンジ精神も出てきます。自分のことは自分ですることの楽しさを学ぶだけで、子供は自立していくのです。自立という字は自分で立つと書きます。しかし、過保護のように他人に立たされては他立になります。他立になってしまっては、子供は自分で立てなくなります。私の場合、ある時から母からの手をわざと振り切るようになりました。自分のことを自分でしたくなったのです。今まで他人にされていたことを自分でやってみると面白かったのを覚えています。自分で自分のことをする方がよほど身につきます。確かに失敗することも多いですが、だから余計に身につくのです。自立した子供を育てようとするときに、自分のことは自分でするを大切にしましょう。子供の自立のためには、自分のことは自分でするを心がければいいだけです。自分のことを自分でできるようになるだけで、子供はどんどん自立していくのです。自分のことは自分でさせる。自立できる子供に育てる30の教育法。その9。子供に押し付ける親は失敗する。子供に任せる親が慕われる。子供を自立させようとする親は、子供に塾や習い事ばかりさせようとします。友人との付き合いも、悪い友人とはあまり付き合わないように押し付けます。親は心配で落ち着かずたまらないのでしょう。しかし、本当に子供の成長の幅を広げてあげたいと思うなら、友人との付き合いは限定しない方がいいでしょう。もし限定してしまうと、子供の受ける刺激も限られるからです。相手がどんな人であろうと、影響をどう感じるかは子供次第です。特に子供の頃こそ、いろいろな刺激に触れさせてあげることが大切です。私は中学2年生の時に楽器のドラムに夢中になっていた時期がありました。中学生で思春期ということもあり、音楽が大好きな時期です。私は耳が痛くなるような音楽を大音量で聴いていました。そんな時、私の一番仲が良かった友人がたまたまバンドマンでした。ちょっとやってみないかと誘われ、大好きな音楽を断る理由もなく、もちろん OK しました。私の担当はドラムでした。それからというもの、私は毎日バンドマンの友人の家に遊びに行くようになりました。その友人の家にはギター、ベース、ドラムなどの演奏に必要な一式が揃っています。なんと演奏するための専用スタジオまであります。音楽に夢中になる私に親も少しずつ気づいてきたようでした。その時、親は一言、危ない人と付き合うのは気をつけてね、と言いました。私には危なくも何ともなく、ただの仲のいい友人です。私の親は口では気をつけてと言いますが、強制ではなく忠告だけでした。これが私の親の素晴らしい点です。忠告はしても強制はしなかったのです。どんな影響があっても最後は本人に決めさせてくれました。大切な決断は子供に任せる。自立できる子供に育てる30の教育法。その10。子供を理解する親が愛される。私が自分の人生の中で特に親に理解されたことは学校の中退です。私は高校を卒業した後、19歳から23歳までアメリカに3年半留学していました。にもかかわらず、私の勝手なわがままで中退してしまいました。それも卒業間近で中退してしまいました。 3年半もの間、親の援助に頼った末、学校を辞めることは、私にとって最高の恥です。私が中退を決心したとき、両親は叱りませんでした。それより私のことを理解してくれようとしました。どうしたんだ？何があったんだ？と話を聞いてくれました。こういうふうに聞いてくれるだけでも、私としては本当に助かります。私は今まで親の子供を理解するに助けられて、ここまでやってこられたようなものです。親との家族会議があり、いろいろ理由を説明し、話し合った思い出があります。おそらく普通の親なら中退といった瞬間、話も聞かずに、かなり怒っているところでしょう。私の友人の中には、縁を切られてしまった人さえいます。私は自分の親の子を理解するというところを尊敬しています。子供は理解されると親を大変慕います。愛される親は子供を理解する親のことです。子供がいけないことをすると子供の話を聞かずにすぐ怒鳴りつける親がいます。しかし本当に子供にとって嬉しい親は理解してくれる親です。子供は自分のことを理解してほしい欲求があります。親に子供を理解しようとする気持ちがあれば子供も親を理解しようとします。往々にして子供に押し付けてばかりの親がいます。人生経験の長い親の考え方の方が正しいのでしょうが、だからとはいえ押し付けるのは賢い育て方ではありません。教育では親と子のお互いが理解し合うことが必要なのです。理解を大切にするだけで親と子の関係がうまくいくのです。子供のことを理解する。自立できる子供に育てる30の教育法。その11。育て上手な親は子供とつかず離れずの距離を取る。子供とくっつきすぎている親を過保護と呼びます。子供と離れすぎている親を放任と言います。子供を自立させる親はくっつきすぎず離れすぎずうまい具合に子供との距離を保っています。つかず離れずの距離です。べったりくっつきすぎても居心地が悪いし、だからとはいえ離れすぎていても悲しくなります。お互いが最も心地よい距離を確保できることがお互いにとって一番理想的です。これを心理学では山嵐、ジレンマと言います。山嵐は寒い冬の中、体温を逃がさないために体同士を寄せ合います。しかし、体を寄せ合うと、お互いの棘が刺さって、傷つけ合うことになります。棘が刺さらず、なおかつ、体温を逃がさないためのちょうど良い距離が、一番理想的な、つかず離れずの距離です。このつかず離れずの距離を、子育てにもうまく活用してみましょう。子供と親との距離は、難しい定義と思われがちですが、簡単に見つける方法があります。さっきの山嵐と同じように、まず近づきすぎてみましょう。思春期の子供ならすぐ嫌な顔をします。そうしたら少し離れてみるのです。実際の人と人同士の距離ではありません。心と心の距離です。離れすぎていると感じれば心が冷たく感じます。その時に再び少し近づいてみるのです。そうすることで、だんだんお互いの理想的な距離がつかめてきます。特に、子供を自立させるためには、この距離がキーポイントです。今は、亡き長谷川町子の有名な漫画、サザエさん、では、一つ屋根の下で、お互いの距離をうまくとっています。サザエさんの家族は、お互い同士がちょうど良い距離をとっているのです。いつも、カツオは、テストで悪い点を取って、サザエさんに叱られます。それでも、サザエさんの目を盗んで、野球をするために、こっそり、家を抜け出そうとします。そんな時に、待ちなさい、と、サザエさんに、いつも、見つかる、という話の流れがあります。カツオが、なんとか、野球をするために家を抜け出そうとする姿は、自立しようとする姿です。 カツオは、なんだかんだ叱られても、それでも、やりたいこと、野球、のために一生懸命、抜け出そうとします。しかし、しっかり、カツオは、家に帰ってきます。テストで悪い点を取って、ワカメちゃんには、笑われ、お父さんにも叱られます。カツオは、叱られることがわかっていても、しっかり、帰ってくるのは、やはり、家族の輪の中が一番居心地いいからです。つかず離れずの距離でお互いが温め合い一つの輪を構成しているのが家族です。漫画サザエさんではそんな理想的な家族を描いている手本だったのです。つかず離れずの距離を漫画サザエさんから学ぶ。自立できる子供に育てる30の教育法。その12位。ダメな子と言うと子供がダメになる。それでいいんだよと言うと成長する。子育てには子供に言ってはいけない禁句があります。ダメな子です。子供が失敗をした時になんてことをするの。ダメな子ねとひどく叱る親がいます。ダメな子という言い方をされると子供は自分の人格を否定された気分になります。最初は誰でもわからないことだらけです。失敗しない子供なんて聞いたことがありません。子供は失敗のプロです。親は子供の失敗に対して寛容になる姿勢が求められます。子供にはダメな子とだけは言わないようにしましょう。ダメな子では子供の人格を否定してしまうことになります。代わりにそれでいいんだよと言えばいいのです。それでいいんだよという言葉は肯定する言葉です。失敗してもそれでいいんだよと一言言われるだけで許された気持ちになれるのです。私は車の免許を取るときに最後の卒業検定の実技で落ちてしまいました。それまではずっとストレートで車の試験に合格していたのに最後の最後で落ちてしまいました。一生懸命に勉強し、それも真面目にやっていただけに、大きなショックを受けて落ち込んでいました。私が落ち込んだ様子で、実技で落ちてしまったことを母に話すと、そうそう、それでいいんだよ、と言われました。母は優しい顔で、こう続けて言いました。ストレートで合格したら、調子に乗って、車を運転してしまう。何回も失敗を味わいながら練習する方がいいと言いました。私はハッとしました。この一言に私は一気に救われました。母は車を運転するのが苦手な人です。母も私と同じように免許を取る時に苦労した分私の気持ちがわかるのでしょう。母は私のことを理解しているだけでなく私の失敗をも受け入れてくれます。そんな母を私はさらに尊敬してしまいます。私の母の哲学は失敗をしなさいということです。私は小さい頃からたくさん失敗をしましたが、いつも母の失敗を受け入れる優しさに何度も救われてきました。失敗して叱られてやる気はなくなっても、許されてやる気がなくなることはありません。それでいいという母の前向きな失敗を受け入れる姿勢がいつの間にか私にも移ってしまったようです。その後私は無事に実技にも合格し今は運転免許を持っています。車の免許を取る時の失敗は今となっては母の優しさを知った思い出の一つになっています。ダメな子と言うのではなくそれでいいんだよと言う。自立できる子供に育てる30の教育法。その13。親の口癖は人生の教訓。子供を自立させる親には口癖があります。小さい頃から何度も聞かされてきた口癖はきっと誰の親にもあることでしょう。親の口癖はうるさいだけと思われがちですが、大切なことに気づきましょう。親の口癖とは教訓なのです。何度も口にする言葉は親には今まで生きてきた人生の中で学んだ大切な教訓です。 その教訓を子供にも伝えたい気持ちがあるから、何度も繰り返し、口にしてしまいます。私の祖父には、一生懸命、勉強しなさい、という口癖がありました。すでに亡くなりましたが、生前はこの口癖を繰り返し言われたものです。幼い頃に、一生懸命に勉強しなさい、とよく言われたため、大人になれば、勉強はもうできないのか、と思っていました。私は今、社会人として働いています。今、ようやく実感できたことですが、本当に勉強する時間がありません。もし、これを読む読者の中に社会人がいれば、ほとんどの人が分かってくれるはずです。社会に出てからでは、朝から晩まで会社に縛られ、なかなか勉強する時間を確保しづらい。もちろん、努力によって勉強時間をやりくりすることもできますが、学生時代ほど十分ではないのです。勉強の価値は失ってから初めてわかります。私は社会に出てから祖父が言っていたことはこういうことだったのかとわかりました。祖父は勉強は学生時代にたくさんやると社会に出てから楽になることを知っていました。祖父の世代は第二次世界大戦がありました。自由に勉強ができる環境ではなかったそうです。だからこそ私にもっと勉強してほしかったのでしょう。祖父の口癖から若い頃に苦労した情景が思い浮かびます。祖父の人生が口癖として表現されているのです。あなたの親の口癖は何ですか？その口癖があなたの親の教訓です。親の口癖から人生の教訓を学ぶ。自立できる子供に育てる30の教育法。その14。働く姿を見せると子供は自立できる。私は子供の頃父の仕事現場を見たことがあります。見せてもらった時は仕事が終わった後だったので誰もいませんでしたが、実際に父が仕事をしている机を生で見たのです。父にはいつも自分が仕事をしている部屋と机を見せただけなのでしょうが、私にとってこれは大切な出来事でした。私の父はいつも仕事で忙しく、あまり家にいません。そのため父の仕事現場は見たことがなかったのです。父が仕事をしている部屋と机を見た時に、今まで私の中でモヤモヤしたイメージがはっきりしたのです。いつもここで仕事をしているのか、この机に座って仕事をしているのかと、頭の中で父の働く姿が想像できるのです。親が子供に働いている姿を見せるのは子供にとってとても大きなことなのです。子供は将来必ず大人になります。その時どう仕事をすればいいのか、どういう大人になればいいのか、一番の手本になるのは自分の親の働く姿なのです。ベストなのは親と一緒に現場で働いてみると理想的です。想像できるだけでなく体験できます。大人になるための下準備はできるだけ早くに知ってもらい、経験してみることが大切です。なかなか親は自分の仕事を見られることを恥ずかしがるようです。しかし将来の子供の自立を考えれば役立つ経験です。親が働く姿を見せることは勉強や塾、習い事よりよほど子供の成長に結びつくことなのです。仕事中に自分の肉親が叱られている姿でもいいのです。叱られている姿も子供には決して学校では教えてくれない貴重なことなのです。親が働く姿を子供に見せる。自立できる子供に育てる30の教育法。その15。自分の部屋を持つことで管理能力を養うことができる。私が生まれて初めて自分の部屋を持ったのは小学校の高学年になった時でした。それまではずっと妹と同じ部屋で勉強をしていました。寝る時も両親と妹と私とで寝る形でした。一人だけの空間はまだありませんでした。 子供は、まだ幼い頃は親と一緒にいたがりますが、思春期あたりから一人の時間を持ちたがります。これを世間では、プライベートと呼びます。今まで親と一緒にいたがっていた子供が、思春期を迎えたくらいから手のひらを返したかのように一人になりたがります。私の場合、小学校の高学年頃から、プライベートを持ちたくなりました。親と相談した結果、親は自分の部屋を持つことを許してくれました。妹は1階にある一室を与えられ、私は2階にある一室を与えられました。今まで妹と一緒に使っていた2段ベッドを上下切り離して、上側は妹に与えられ、下側は私に与えられました。私一人だけの部屋を持つようになってから、部屋の管理はすべて自分でさせられるようになりました。私にとって今の自己管理能力が備わってきた原点はここにあります。何をどこにどう置くか。自分にとって快適な空間を作り上げるために私は知恵を振り絞ります。最初は部屋がめちゃめちゃに散らかっていました。今までずっと親がやってきた部屋の管理をこれから自分一人で任せられると最初はなかなかうまくいかないのです。自立するために子供にしてもらいたい経験は、この知恵を絞り出す経験です。最初はうまくいかなくても、子供本人にやらせてみることで、子供は自分の部屋のために知恵を絞り出そうとします。どうすればいいのかな、と自問自答するのです。自己管理能力は才能ではありません。自分で養うものなのです。子供の頃に与えられた部屋が子供の自己管理能力を鍛え上げるのです。子供に一人部屋を与える。自立できる子供に育てる30の教育法。その16。自立するために必要なのは親離れより子離れ。今、子離れできていない親が増えています。親離れという言葉があります。子供が親元を離れ、自立して生きていこうとすることです。しかし、大切なことを見落としている方が多いです。子離れです。親とこの関係でまず離れようとするのはほとんどが子供からの場合です。子供は思春期の頃から自分のプライベートを持ちたがり、自分の個性を確立させていきます。自分から進んで興味を示し、進んで行動します。ある人は、都会に出たいと恋焦がれるし、ある人は、自分の部屋を持ちたい、一人暮らしをしたい、と思います。その結果、若い時に親元を離れ、自分で自立しようとします。私が高校時代にやっていた体操部には、女の子のマネージャーが一人いました。彼女は、田舎からやってきた子でした。高校は愛媛の中心街に近い場所にありましたが、彼女の実家は愛媛の山奥にあります。市や町ではなく村なのです。高校に入るときに愛媛の都会の方に一人で出てきて一人暮らしをしていました。私は学校の帰りに部屋を見せてもらったことがありました。小さな部屋でしたが、綺麗な部屋で整理整頓されていました。私はすごいと思いました。高校1年の女の子が一人で生活するのはなかなかできることではありません。私が高校1年の時はまだ甘えて親と一緒に暮らしていたため一人で生活している彼女が大人びて見えました。次に驚いたのが彼女の親です。高校1年の女の子の一人暮らしを許してくれる親はなかなかいません。彼女の勇気も素晴らしいですが、親の勇気も素晴らしいと感動しました。普通の親なら心配で反対しているところです。しかし、それを許してくれる親は、子供の自立のため、子離れできている親なのです。往々に、親は、子供はいつまでもそばにいてほしい、と願います。そのため最近は、子離れできていない親が増えています。過保護の家庭が増え、マザコン、ファザコンという現象が起きています。子供の自立を本当に願うなら、親は子離れが必要です。 子離れしなければ、いつまでも子供は自分で立てるようになれないのです。親の方こそ子離れする。自立できる子供に育てる30の教育法。その17。子供にあえてお金を持たせることで金銭感覚を磨かせることができる。子供が将来大人になるためにできるだけ小さい頃からお金について勉強することが大切です。子供が使うと無駄遣いをしてすぐ使い果たすだろうと思う親がいます。そんなことはありません。むしろ子供にお金の失敗を経験をさせることでお金の勉強ができるのです。お金で苦しい経験をしておかないと大人になってから苦労します。私の家庭では、誕生日にもらったお金やお年玉、お小遣いなどは全て自分だけで管理を任されました。まだお金のことをよく知らない子供にとって、大金を任されるというのは大きなことです。まず、私は通信販売にまんまとのめり込みました。字がきれいになる点字講座や痩せるための薬など、かなり試しました。親はそれを見ながら、あんた、また、無駄遣いして。そんなの聞くわけがないでしょ、と言います。小さい子供である私は、書いてあることは何でも信じてしまっていました。どのくらいお金を使ったのでしょう。数十万のお金が飛んでいきました。しかし、その数十万に見合うだけの効果は得られませんでした。ただし、数十万に見合うだけの金銭的な痛みは味わいました。母の言った、そんなの聞くわけがないでしょ、が、その時になって初めてわかります。私にとって、小さな子供時代に数十万のお金の痛みを味わえたことは、貴重な経験でした。金銭感覚は本をたくさん読んでも身につきません。金銭感覚は、金銭を使って磨くしかないのです。私の親は実際に子供にお金を持たせることで、あえてお金で失敗させて、金銭感覚を磨いてほしいと思っていたのです。子供からお金を取り上げずに、わざとお金を持たせていたい経験をさせていたのです。あえて子供にお金を持たせて、痛みの小さい金銭トラブルを経験させる。自立できる子供に育てる30の教育法。その18。叱る教育ではなく褒める教育をする。私の妹は母の料理姿の影響で小さい頃から料理に手をつけていました。子供の頃の影響はまず親から受けます。今では妹はとても料理が上手になり、母より上手になってしまっているくらいです。妹は小さい頃、まずお菓子作りから始めていました。子供にとって大好きなお菓子を自分で作るのは、作るだけでなく、食べる楽しみもあり、余計に行動力を促します。クッキーやケーキが朝の食卓に並んだこともありました。私の親は喜んで妹の作ったお菓子を朝食の代わりにして妹を褒めていました。朝から甘いものを食べる親もすごい。せっかく作ってくれた娘のお菓子を残したくないと思っていたのです。親は褒めることで妹を教育していました。私は褒めることには大きな力があるなと実感しました。褒められると今までやった苦労が一気に吹き飛んでしまう力があります。どんなに辛くてもやったことを誰かに喜んでもらえるとやりがいを感じることができるのです。最近の子育てでは押し付ける親が多いことに驚きます。あれをやりなさい、これをやりなさいと押し付けます。できなければ叱る。これでは子供は喜びを感じることができません。やりがいも感じることができません。ちょっと方法を変えて、子供を叱る教育から褒める教育に変えればいいのです。子供がやったことを、なんてことをするの。から、すごいね。よくできたね、と褒めるだけで、子供は喜んでまた行動します。行動が成長につながっていくのです。 子育ては難しそうですが、実は褒めるだけでよかったのです。褒める教育をする。自立できる子供に育てる30の教育法。その19。聞くは一時の恥。聞かぬは一生の恥。大人になるために必要なことは教えてください、と聞く力です。大人になるにつれて自分が強くなっていくことも大切です。ですが、それだけでなく、どれだけ周りの人たちに聞けるようになるかが、社会に出て生きていくためには必要不可欠なことです。私はコンピューターの仕事をしているため、わからないことにしょっちゅう出くわします。そうしたとき、一人でずっと何日間も悩んでいたことが、同僚に一言聞いて一瞬で解決してしまうことがあります。今まで悩んでいた時間は何だったんだ。最初から聞けばよかった、と思います。私の心のどこかで人に聞くと自分が弱くなる。プライドが許さない、という思い込みがあったのです。人に聞くことは弱いことではありません。むしろ人に聞くことができない人の方が弱い人なのです。日本のことわざに、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥、という言葉があります。知ったかぶりより知りません。教えてください、と聞ける人の方が長期で見て成長します。自意識過剰になりすぎず、いろいろな人からの意見を素直に受け止めることが成長につながっていくのです。知ったかぶりをやめて教えてください、と言える人になる。自立できる子供に育てる30の教育法。その20。大事な場面での沈黙が子を育てる。中学2年生の時に私はマラソン大会に出場しました。マラソン大会に出場するのは代表者でもなく成績優秀者でもなく希望者でした。私は自分から進んで希望し、マラソン大会に出たことがあります。私はマラソンは速くはありませんが、挑戦してみたい気持ちがあり、自分から希望して出場しました。今考えると、よくもまあ自分から希望したなと思います。実際に走り始めた時、そのマラソン大会での出場者は、県レベルの強豪揃いであることに気づきました。私はそんなことも知らず、のこのこマラソン大会に出てしまっていたのです。結果はもちろん最悪でした。最下位はもちろんのこと、それも圧倒的な最下位でした。母はその時に応援しに来ていました。最下位の結果しか出せなかった私は母にどんな顔をしていいのかわかりませんでした。最下位の結果でボロボロだったのに母は私に何も言いませんでした。帰りの車の中でも沈黙でしたが、私の頭の中はたくさんのことを考えていました。なぜあれほど遅れたのか。最初にペースを上げすぎたせいかな。出場すべきではなかったかな。母はどう思っているだろうか。ずっと考えていました。最下位という惨めな結果だったため余計に考えていました。それでも母は私に何も話しかけませんでした。というより母はわざと話しかけないでいてくれたのです。母は私が考え反省し学び取る時間をあえて邪魔しないでいてくれたのです。普通だったら何をやっているの？かっこ悪い。もっと速く走れるようになりなさいと言われてしまうところです。しかし母は何も言いませんでした。逆にそのおかげで私は自分で自分のことを考えるができていたのです。この自分で自分のことを考える時間は貴重な時間です。自立という字が自分で立つと書くように自分で自分のことを考えるようにならなければ自立にはつながりません。本当の先生はお父さんお母さん、学校の先生ではありません。自分なのです。母は何も言わず自分で自分のことを考える余裕を与えてくれていたのでした。 今、あの沈黙は母の優しさだったのだなと気づいているのでした。沈黙で子供に考える余裕を与える。自立できる子供に育てる30の教育法。その21。勝ち負けより全力を出し切ったかどうかが大切。今は亡きケネディ大統領は歴史に残る人物の一人です。伝記によるとケネディ大統領の幼少期は親のしつけが厳しかったといいます。特に厳しかったのは勝負に対してだったそうです。ケネディ家では親からのしつけは勝ったか負けたかではなく全力を出し切ったかどうかを大切にしていました。喧嘩で負けて帰ってきた時も全力を出し切って負けたなら親は逆に褒めてくれたそうです。子供に対するしつけ方にはたくさんのしつけ方があります。いろいろなしつけ方があり、どれが本当に良いしつけ方なのか迷ってしまいます。たくさんのしつけ方があるように思えます。しかし、実は一つしかないのです。子供が全力を出し切るように育てるだけでいいのです。ああしなさい、こうしなさい、と言っても、子供ですから一度にたくさんのことは覚えられません。それより、全力を出し切りなさい、という方が子供にとって受け入れやすい教育です。全力を出し切ることさえ頭に入っていれば、子供がいろいろな工夫をし始めます。抽象的な指示のようですが、実は子供にはわかりやすく、取り組みやすいアドバイスなのです。勝ち負けにこだわるのはやめましょう。勝ち負けより全力を出し切ることを心がければ、自然と結果がついてきます。子供への教育は、全力を出す、たったそれだけでいいのです。勝ち負けより全力を出させることを大切にする。自立できる子供に育てる30の教育法。その22。大丈夫と言うだけで子供の可能性は広がっていく。子育てをしているお父さんお母さんに良いお知らせです。子供の可能性を広げる魔法の言葉があります。大丈夫という一言です。大丈夫とは希望を与え可能性を広げるおまじないです。大丈夫という言葉を子供に伝えるだけで子供は将来に希望を持ち可能性がどんどん広がります。何かをしたいと子供が訴えるときには親は現実的なアドバイスをする必要はありません。子供のやりたいことにはすべて大丈夫だよと答えるだけで子供の目は輝き始めます。私には小学低学年の頃機械博士になりたいという夢がありました。機械が大好きでたまらなくロボットを作るような仕事がしたいなと思っていました。ある日親に将来はロボットを作りたいと言うと大丈夫。きっとできると言ってくれたことが今でも忘れられません。大丈夫というたった一言で私は希望が持てたのです。子育てが苦手な人は子供の話に否定的な答えをしてしまっています。子供のやりたいことにできるわけがないでしょと否定的なことを言ってしまうとそれだけで子供はしょげてしまいます。何もわからない子供だからこそ親の言葉を本気で受けてしまうのです。親は子供の夢に大丈夫だよと答えることにしましょう。その一言で子供の可能性が広がります。不安になっている子供には大丈夫だよと励ます。自立できる子供に育てる30の教育法。その23。自分のことを教えてくれる一番の先生は自分だ。自立できる人間になるためには他人に教えられるだけでなく自分で自分のことを考えられるようになることが重要です。世の中にはいろいろなジャンルの先生がいます。数学の先生は数学を教えてくれます。理科の先生は理科を教えてくれます。 会社の先輩は仕事について教えてくれます。しかし、あなたのことについては誰も教えてくれません。あなたのことはあなただけにしかわからないことだからです。あなたのことはあなたが考えることです。自分で自分のことを考えることができる人が大きくなります。人を教育するとき、与えられた指示を的確に処理できる人が優秀な人だと言われています。しかし、さらに大切なことは、自分のことを考えることができている人です。他人の判断ばかりを頼りにするのではなく、時には自分で決めて自主的な行動をしてみることで、考える力が身につくのです。自分で自分のことを考える。自立できる子供に育てる30の教育法。その24。学生の仕事は勉強だ。私の母は、学生の仕事は勉強だと昔からよく言っていました。はがきを出すときや自分の個人情報を書くときによく職業と書かれている欄があります。私が子供の頃はもちろん何も仕事をしていませんから、この項目はいつも何て書けばいいのかを悩んでいました。そこで母に仕事の欄はどう書けばいいかと聞くと、勉強と書きなさいと言っていました。学生時代の仕事は勉強をすることです。学生時代に無理をして仕事をする必要はありません。仕事は社会に出れば朝から晩まで嫌というほどさせてくれます。勉強は学生時代にしかできない学生の特権なのです。子供には学生時代は好きなだけ勉強をさせてあげましょう。学校だけの勉強に限らず、本人がやりたいと言っている習い事でも構いません。どんどん頭の中に知識を詰め込むことは将来につながります。朝から晩まで勉強することは子供時代にだけは許されています。一旦社会に出ればびっくりするくらい勉強する時間がありません。勉強したくても勉強する時間がもうないのです。子供時代は一生懸命に勉強をさせてあげる。自立できる子供に育てる30の教育法。その25。子供の長所は好きなだけやらせるときに大きくなる。宿題や仕事にはこれで終わりという区切りがあります。ここまでやれば終わり、これができたら終わりという区切りです。しかし、子供の勉強にはこれで終わりはありません。これで終わりなんて表現を子供に使ってしまうと、どんどん子供の行動が小さくなります。これで終わりという表現は、そもそもやらされていることに対して使います。学校の宿題では、10ページから20ページまで予習しなさいと言われます。仕事では、この仕事を来週までに仕上げなさいと上司からの命令があります。これらはすべてやらされていることに対してです。子供の可能性をどんどん広げる育て方には、これで終わりをしてはいけないのです。子供は自分が好きなことは容赦なく、どんどん自分から飛びついていきます。飛びつくくらい好きな勉強は底なしです。すればするほど好きになってしまい、これで終わりがないのです。唯一、これで終わりと子供が使うのは学校の宿題くらいです。やらされていることに対しては、すべてこれで終わりという消極的な答えになるのです。これで終わりの教育を止めるだけで、子供は積極的になります。これで終わりという口癖をやめましょう。これで終わりの代わりに、好きなだけやりなさいにすればいいのです。私の家庭では、いつも好きなだけやりなさいという教育を受けてきました。私は昔から機械が大好きでしたから、父が仕事場から持って帰る部品を使っていろいろやってみました。回路を作ろうとしたり、分解してみたり、回路同士をつなげて電気を流してみたり、いろいろなことをやっていました。しかし母はもうやめなさいと言いませんでした。 代わりに母は好きなだけやりなさいと言ってくれました。好きなだけやりなさいと言われると心置きなく本当に好きなだけやってしまいます。しかしそのおかげで私は早くから機械系には慣れ親しむことができていました。今私はシステムエンジニアという仕事についています。子供の頃にやってきた機械の延長をしている仕事です。子供の頃好きなだけやったおかげで得意になり、今ではそれで食べていくことができています。これで終わりというのは限定であるのに対し、好きなだけやりなさいは無制限です。特に自分の好きなことにこれで終わりがあると悲しいものです。好きなことに終わりを設けてはいけません。好きなことだからこそどんどん突き詰めるのです。人には長所と短所があります。初めから得意な長所があるのではありません。人一倍どんどん突き詰めていった結果、得意になって長所になるのです。子供の長所をどんどん伸ばしてあげるには好きなだけやりなさいと言えばいいのです。好きなだけやりなさいで子供の長所を伸ばしてあげる。自立できる子供に育てる30の教育法、その26。何になりたいかより何がしたいのか。子供の頃にはウルトラマンになりたいとかアンパンマンになりたいという希望があります。私の子供の頃の夢はアニメ「キテレツ大百科」のキテレツになることでした。昔から機械が大好きだったこともあり、キテレツの発明に強い憧れがあったのです。私がキテレツになりたいと言っている反面、私の両親は決して何になりたいのかという聞き方はしませんでした。代わりに何がしたいのかと聞いてきます。キテレツになりたいと答えると、キテレツになり何がしたいのかとさらに深く聞いてきます。確かにキテレツになりたいという夢だとすれば、キテレツになった時点で夢は終わりです。夢が終わりになっては生きがいも終わりになります。両親は私が幼い頃からやりたいことを一番に考えてくれている両親でした。やりたいことをやるからやる気が出るし、集中力もつきます。困難にぶち当たっても本当にやりたいことなら根気で何とか切り抜けようとします。両親は何になりたいかより何がしたいのかに重点を置いていたのです。何がしたいのかを大切にする。自立できる子供に育てる30の教育法、その27。家族旅行で親の自立した姿を見せることができる。今は核家族化が進み、おじいちゃんおばあちゃんも含めた家族一同での家族旅行が少なくなっています。その上、ストレスに満ちた社会になってきてしまい、家族一同が顔を合わせる機会はなかなか持ちにくくなっています。しかし、いくら家族が忙しいからとはいえ、私は家族旅行には大賛成です。家族旅行では、日常ではお目にかかれない親の意外な一面を見ることができ、子供にはとても良い勉強になります。私の家庭では、よく家族旅行を子供の頃からしていました。計画を立てて旅行する時もあれば、泊まる宿は現地で探すというぶっつけ本番のような旅行もあったりしました。新しい土地というのは、いくらガイドを読んでも実際に行くと思ったより大きな刺激です。どう行けばいいのかわからない時にはどうするのでしょうか。どのようなところなのか知りたい時にはどうするのでしょうか。そんな時、私はいつも親の行動を思い出します。子供である私は人一倍新しい土地には弱気になっています。そんな時の対処法は戦場です。必要なものは自分で手に入れ、知恵を絞ってできないことをできるようにします。そんなことは誰にも教えてもらいませんでした。ただ親の姿を見て、なるほど、こうすればいいのかと知恵を学んでいきます。すでに自立できている親の姿こそ最高の手本です。 子供に自立してもらいたいと思うとき、まず親が自立できていないといけません。自立できていない親からは、自立した子供は難しいです。家族旅行は、親の自立した姿を表現できる絶好の機会なのです。年に1回は、家族旅行をする。自立できる子供に育てる30の教育法。その28。自問自答、できる人が自立する。世紀の大発明家、トーマス・エジソンは小学校を3ヶ月で辞めてしまいました。にもかかわらず、エジソンは世界の大発明家と言われるほどに活躍してきた人物です。エジソンが生涯に取った発明の特許は1000以上にも及びます。普通は一つ特許を取るだけでも大変なことなのに、1000以上の特許を取得しているエジソンはまさに天才です。エジソンが大発明を実現できた理由は、エジソンが自問自答できる人間だったからです。できなかったのはなぜなのか。できなければ他の方法を考えると自分に問いを投げかけ、自分で解決します。エジソンの素晴らしい点は、自分に対して問題を作り出してしまうところです。彼は学校へ行かなかったため、基礎的な勉強は母から学ぶことになりました。エジソンの母の育て方は、母自身がエジソンに教えるのではなく、自分で考えさせる教育だったそうです。エジソンが自問自答の力を身につけていった理由は、考えさせる教育にあります。学校の数学の問題も、問題の解き方がわからないときには、二通りの人間に分かれます。1. わからないからすぐ答えを見る人。 2. わかるまで一生懸命考える人。一般に受験勉強に有効なのは、わからない問題はすぐ答えを見て解き方を覚える方が受験には強いです。受験勉強の問題には試験範囲がありますから、問題の解き方も限りがあります。解き方さえ覚えてしまえば、受験勉強では効率よく対処できるようになるのです。しかし、本当に考える力をつけたいときには、一生懸命わかるまで考える方がいい。数学には公式がありますが、その公式がどうやってできたのかなんて普通は考えません。しかし、公式の意味まで考える人が本当の考える力をつけることができます。自分で問題を出し、自分で考える人は、エジソンのように考えることができる人になれるのです。自問自答、できるようになる。自立できる子供に育てる30の教育法。その29。かわいい子には、旅をさせよ。私たち人間は生まれてすぐ親に面倒を見てもらいます。生まれたばかりの赤ちゃんは本当に何もできないからです。食べること、寝ること、着替えなど赤ちゃんは何もできませんから、すべて親がやります。食べさせ、寝させ、着替えさせます。まだはっきり目も見えない、言葉も話せない、立つこともできない赤ちゃんには面倒を見てもらう必要があります。誰でも最初は完全に親に面倒を見てもらう状態です。しかし、ここで一つ気をつけたいことがあります。ある程度赤ちゃんから子供へと大きくなると、親は二通りに分かれます。1. 子供をいつまでも温室の中で育て続け、外部との抵抗を遮断する親。2. 子供にはあえて外の世界に揉まれて免疫力をつけてもらおうとする親。将来子供が自立できるようになるためには、外の世界に揉まれて免疫力をつけようとする親になる必要があります。自分の子供が可愛いからとはいえ、いつまでも温室の中で育てていては強く育ちません。温室育ちだからこそ、辛い外の世界に出てもらって、免疫力をつけていくことが大切なのです。私にとって初めての外の世界は、留学先のアメリカでした。 私は高校を卒業してから少し浪人を経験した後、思い切って留学することを決意しました。決意した時、もちろん親に相談しました。突然の留学を志す話に、もちろん家族会議が始まりました。父は優しく許可してくれました。当たり前に考えると、子供を一人で海外にやるというのは心配なことです。留学先ではお金も言葉も文化も全く異なります。すべて初めての経験ばかりになってしまうため、自分からトラブルの中へ飛び込んでいくようなものです。それでも私の親は許可してくれました。親の話によると、大変な世界ほど強くなれると言ってくれました。許可してくれたのは私の成長を思ってのことです。この時の親の決断には本当に感謝しています。日本のことわざに、可愛い子には旅をさせよという言葉があります。可愛い子だからこそ、あえて辛い経験をさせてあげる意味です。大事なことはいえ、いつまでも温室の中で生活していては、社会で生きるための免疫力をつけることができません。可愛い子だからこそ、思い切って旅をさせて強くなってもらうことが大切なのです。可愛い子だからこそ、外の世界へ出て強くなってもらう。自立できる子供に育てる30の教育法。その30。泣きたい時には泣かせてあげよう。泣くことで子供は強くなる。辛いことがあって耐えきれなくなった時、そのストレスは涙として体外へ排出されます。涙はストレスの塊です。子供に辛いことがあった時には思い切り泣かせてあげましょう。涙を流すと自然とすっきりした気分になります。涙を流すとすっきりした気分になるのは、涙を流すことでうまくストレスを吐き出すことができているからです。子供に泣くことを許してあげると、うまくストレスを吐き出せるようになります。時々、子供が泣くことを許さない親がいます。もちろん、泣かない我慢も、時には大切です。しかし、泣く時には、しっかり泣かせてあげることで、子供は健全に成長します。私が留学中に出会った女の子で、強い女の子がいました。一人で行動して、一人で考え、一人で何とかする強い女の子です。たまたまその子と同じクラスでした。私はその子に授業でたびたび助けてもらっていました。同世代ということもあり、仲が良くなって親しくなるにつれて、あることに気づくようになりました。彼女は普段強いのですが、実は泣くことを我慢していただけです。仲良くなって彼女の日常の話を聞くと、本当は結構泣き虫であることに気づきます。ある時、電話中に泣かれたこともあります。部屋で一緒に話をしている時に泣かれてしまったこともありました。しかし彼女は普段はとても強いのです。彼女は泣くことで日頃のストレスを発散し、また元気になるというサイクルを繰り返していました。そのサイクルを繰り返すことで、余計に彼女は強くなっていったのです。自分に大きな負荷をかけ、ストレスは涙で吐き出すというサイクルを確立できていました。どんどん困難に立ち向かい、強くなり、涙も流すサイクルなのです。私は涙を流すのは悲しい時だけではないのだな、と思いました。彼女は涙という形でストレスがうまく吐き出せたら、またいつものように元気になります。以前より免疫力を持った状態でさらに強くなるのです。強くなる時には、まず失敗にぶつかっていきましょう。失敗して倒れてしまっても悪いことではありません。しっかり起き上がることができればいいのです。起き上がる時には倒れる前より強くなるのです。泣くときは思い切り泣かせてあげる。自立できる子供に育てる30の教育法。まとめ。その1。 子供に家庭環境、愛情、周りの環境を与える。その2、豊かな感情は家庭で育む。その3、子供を甘やかさないようにする。その4、難しいかなという質問には簡単だよと答える。その5、親が子供たちの手本になる。その6、失敗という痛みで免疫力をつける。その7、子供の不安を笑い飛ばす。その8、自分のことは自分でさせる。その9、大切な決断は子供に任せる。その10、子供のことを理解する。その11、つかず離れずの距離を漫画サザエさんから学ぶ。その12、ダメな子と言うのではなくそれでいいんだよと言う。その13、親の口癖から人生の教訓を学ぶ。その14、親が働く姿を子供に見せる。その15、子供に一人部屋を与える。その16、親の方こそ子離れする。その17、あえて子供にお金を持たせて痛みの小さい金銭トラブルを経験させる。その18、褒める教育をする。その19、知ったかぶりをやめて教えてくださいと言える人になる。その20、沈黙で子供に考える余裕を与える。その21、勝ち負けより全力を出させることを大切にする。その22、不安になっている子供には大丈夫だよと励ます。その23、自分で自分のことを考える。その24、子供時代は一生懸命に勉強をさせてあげる。その25、好きなだけやりなさいで子供の長所を伸ばしてあげる。その26、何がしたいのかを大切にする。その27、一年に一回は家族旅行をする。その28、自問自答できるようになる。その29、可愛い子だからこそ外の世界へ出て強くなってもらう。その30、泣くときは思い切り泣かせてあげる。